スタジオムジカ
ラジオ
町と
子供たちと
音楽と
タンタンタンタンタン。
毎月第4月曜日のこの時間は、子どもたちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが、子どもと音楽に関わる活動をしているさまざまな方を紹介し、町と子どもたちと音楽をつないでいくコーナーです。こんにちは、スタジオムジカの小島です。
こんにちは、スタジオムジカの黒坂修吾です。
相手坂根っちです。よろしくお願いします。
よろしくトントン。
よろしくお願いします。
今日はトントントントンいう話なんですね。
そうですトン。
そうなんですね。今日は出会い4回目になるんですけれども、はい、今日は先月から堀川商店街でスタートさせていただきました、うん、子ども音楽クラブ、うん、トントンについてお話しさせていただきたいと思います。
思います。トン、
はい、トントンね、うん、昨日もやってたんですけれども、はい、昨日は黒坂くんが担当でしたけれど、はいはい、どんなことをやってたんですか？
いや、昨日もあの、うん、子どもたちと、まあ、この後説明しますけど、ちっちゃいコカリナっていうちっちゃい笛をね、うん、子どもたちとあのお母さんたちと吹いたりしてるんですよ、うんうん、でそういう、まあ、昨日もあの時間を子どもたちととって、うん、で昨日来た子どもたちはね、うん、もうね何回か来てる子たちなの。
そうだね。
で、昨日はね、そう、うん、で普段はもっとすごく初めての子たちとかもわちゃーっといっぱい来て、うん、みんなでわちゃわちゃって吹いたりするんだけど、うん、昨日来た子たちは結構経験がもうあって、
そうだね、
どんどんね自分でなんかこう、うん、そのコカリナを持って帰って、うん、いろんな曲を習得し始めたり、
自主練してるのね。
自主練してるわけ、
家でね、
うん、素敵。
でもう楽譜なんか使わず音探し自分でやって黙々とずっと吹いたりしてる子たちなので、もう来るたびに成長著しくてですね、うん、昨日めちゃくちゃ昨日も楽しかったです、
ね、小学校何年生だっけ、あの子たち、
うん、今2年生と3年生の、うん、年生女の子、うん、とお母さんたちが一緒に吹いて、
お母さんも一緒にね、
うん、それは楽しそう、
親子でね、
う
ん、
意外とねやっぱり子供たちによって、うん、ハマる楽器ってやっぱり特徴あるなと思って、うんうん、で僕和太鼓の教室とかもやってるんですけど、
はいはい、
あの女の子、別に男の子女の子で分けるつもりは全くないんだけど、うん、女の子たちが体験来ても、はい、そんなにハマらない子なんかも、
はい、和太鼓にはね、
そう、和太鼓にはハマらない子が、うん、実はそのコカリナ今やってる2人なんだけど、うん、あの来てやってもそんなに夢中にならなかったけど、はい、コカリナを手にしたらもう見る見る、うん、もう目が変わって、うん、で自分たちでどんどんやっちゃうわけ、だから本当に子供によって興味を持つ楽器ってこんな違うって
違うよね、
面白いなっていう経験をまたしてますね、
はい、そんな音楽クラブトントンなんですけれど、
はい
はい、活動場所は堀川商店街に、はい、ありますノックス堀川という、
ノックス堀川で、
はい、うん、させていただいてます。で、まあ、大体月2回のペースで、まあ、発表を目指してみんなでね、うん、練習をどんどんしていく、
発表会みたいなの、
は
い、
そうなんですよ。で発表会は、まあ、3ヶ月に1回ぐらいちょっと季節に合わせてやっていけたらなと思って、うん、次は例えば10月に、うん、まあ、堀川祭りがあるので、うん、そこでちょっと発表できたらな、
うん、みたいな、秋の発表会なんですね。
で冬はまあクリスマスとかね、
はい、
まあ、そんなイベントもしつつ、
はい
はい、いろんな楽器をね体験できる、そういうクラブにしていきたいなと思っています。
まあ、名前も可愛いですね、トントン。
そうなんです、トントン。ちょっとこじつけなんですけれど、トーンは、はい、英語で言うトーンの、うん、英語のトーン、
あ、トーン、
トーン、トーンと書いて、
はい、
トントン、トントン、無理やり読んでますけど、はい、
かわいい、
まあ、覚えてもらいやすいかなと思って、はい、
そうね、
はい、
う
ん、で、今はですね三味線のクラスと、うん、先週来ていた、あ、先月ね来ていただいた三宅さんの三味線のクラス、
はいはい、
と、黒坂くんのコカリナのクラスが、
うん、はい、
今2つ先にスタートして、今通いに来てくれる子たちがねちょっとずつ増えてきているんですけれど、うん、三味線はまあ分かるね、
うん、
説明せんでも大体分かる、
あ、うん、皆さんイメージがね、はい、
コカリナ、
うん、
まずみんな大体頭にねクエスチョンマークがついて、うん、 説明がいろいろ必要なんですけど、
うんうんうんうん、
黒坂君にここで聞いてみたいコカリナとは一体、
はい、
一体何ですか。
今ラジオをお聞きの皆さんいいですか、よく聞いてくださいオカリナではないですよ、
うんうんうん、
オカリナではなく、うん、コカリナです。コカリナ、
ね、はい、いやもしかしたらオカリナを勝手に思い浮かべてはった方も、はい、あったかもしれないです
よね。今のとここまで聞いといてオカリナと思ってた人たち大間違いです。
違いました、違いました。
コカリナです。いいですか、コカリナ、はい、一緒に行ってみましょう。せーの、
コカリナ。
リピートアフターミー、せーの、
コカリナ。
Yes, that's right。 リピートアフターミーってあれだね、言った後に言ってって、ね、言っごめんなさい間違えました、はい、まあまあで、このコカリナが一体何かっていうと、まあ言ったら木でできた手のひらサイズの小さな笛なんです、
うん、
で、
はい、
まあ、どんなものかっていうのは画像とかもあのネットで検索してもらったら山ほど出てくるんで、うん、見ていただけたらいいかと思うんですが、うんうん、実はこの笛がですね、あの元々はいろんなところで伐採されなければならなくて、
う
ん、でならなかった木をですね、うん、まあ、使って、でこれを楽器に変えてみんなで合奏しようっていうようないろんな活動が起きてですね、
はい、
でその中で、まあ、広がっていった楽器で、実は初めてコカリナについて今聞く方いるかもしれませんが、
はい、
意外と今全国的にいろんなところでコカリナ合奏団ができて、
あ、そうなんですね、
活動してるんですよ。
ごめんなさい、私初めて聞いてます。
いや、初めて聞く人多いと思いますけどね、
うん、そうだったんですね。
実はこれあの外国の楽器っぽい名前してますけど、
はい、
日本生まれなんですよね。
そうなんです、実は、うん、
あ、
しかも始めたのはうちの父親なんですけども、うちの僕の父が、
はい、
まあ、同じくミュージシャン で、
はい、
で彼がですね、もともとあのミュージシャンとしてハンガリーに、はい、あの演奏活動行った時に、うん、その露店で木のちっちゃい笛見つけて、
はい、
その時は、まあ、ただの本当におもちゃみたいな感じだったんですけど、うん、それを持ち帰ってきてそれを改良に改良加え、はい、で木工職人さんたちといろいろ楽器としてさらにこう発展させていき、コカリナが誕生し、でそんな時にあのさっき言っていたみたいな、例えばオリンピック会場を作るために、
はい、
木がいっぱい伐採されなければならない、
はい、
で、まあ、オリンピック委員会からこれを何か有効活用してもらえないかという話があったりして、じゃあその木を使ってコカリナをいっぱい作って、
はい、
子どもたちと演奏しようって言って、で、まあ、そのオリンピックの関連イベントで演奏したりとかっていうことでだんだん広がっていった感じです。
そうなんですね、はい、あ、そういうストーリーもあったわけなんですね。
そうなんですね、
へー、
はい、ね、コカリナ、うん、実は日本生まれで割と最近というか、
はい、
ね、あの、まあ、オリンピックって前のオリンピックだったら長野のオリンピックかな、
もうかなり前ですけど、うん、長野オリンピックが一つ の、
はい、
うん、まあ、あの活動が広がったきっかけになって、
あ、そうだったんですね、うん、
で結果去年の東京オリンピックの時にも、
はい、
その代々木の国立競技場、はい、新しく建て替えるので木がいっぱい切られるということで、はい、その木を使ってまたそのコカリナを作って、でその地域の子たちと吹いたりとかっていう活動をしてたみたいですね。
これコカリナ、まあね、たくさんの人が吹いてると思うんですけど、
はい、
何歳ぐらいからできそうなものですか。
ね、もう本当にあのちっちゃい子供たちも5歳6歳とかそのぐらいからも吹けますし、
うんうんうん、
であのそんなに体力が必要ないし持ち運びも便利なので、ご年配の方々も非常に、うん、扱いやすい楽器なんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。ですから、うん、もう今やもう80歳90歳の方々も合奏団に入って、
お
でだから本当にそういう意味では年齢性別を、うん、まあ、問わない。
へ、なんかこう吹くね、音出すまで難しい笛とかもあるじゃないですか、
は
い、
ありますあります。
そういうのではなく、
はい、あの音を出すのは本当にすぐに誰でも出せます。
それは嬉しい。
そうなんですよ。だから取り扱いもしやすくて音も誰でも出せて、
はい、
で特別な技能とか体力とかがそんなに必要ないっていうところが、あのとっつきやすいところで、
いいですね。本当に誰でも楽しめる楽器なんですね。
ね、そんなコカリナ、実は京都ではまだそんなにやっているところが、ね、
そうなんです、
吹けるところが実は意外となかった。
そうなんですね。実は滋賀には合奏団があったり、
うん、
神戸にもガス、あの兵庫県にもあったりするんですよ、はいはい、だけど実は京都では今ガス相談まだなくて吹ける機会があんまりなかったんですよね。
そうだったんです ね、うん、ね、
お、まあ、お父さんが作らはった楽器というのに息子は一体何をそれまでしていたのか。
本当です
よ、本当ですね、
本当ですよ。
ようやく京都でコカリナの活動がスタートしたのが堀川商店街。
そうですね、
素晴らしい。
い, やいいストーリーなのかな、
うん、いいストーリーなのかどうかっていう
分かんないけど、
今さらかよ感がめちゃめちゃあるんですけど、
いやいやいや 今からですよ、
ね、始めないとね、
始めない
と、
はい、
ね、早速最初の、ね、習いたいというご家族が出てきてるわけですから、
うん、
これから広がっていくといいですね、
はい、
ね。で、トントンではまあそういうコカリナもありますし、まあ、三味線のレッスンもスタートしてますし、
はい
はい、で、あとはですね、あのスタジオムジカのメンバーで、まあ、いろんな楽器をできる人がいるので、
はい、
まあ、これからあの定期的にではないんですけれど、トントンの参加しているメンバーがいろんな楽器体験できるワークショップとか、うん、そんなもね、はい、していって、まあ、一つの楽器だけをやる教室ではなくて、はい、まあ、いろんな楽器ができて、うん、で、まあ、音楽やってみたいなっていう子が、まあ、誰でもあの自分に合う楽器と出会えるような、うん、そんなクラブにしていきたいなって思っているところですが、
うん、そうなんですね、うん、なんかあの場所はあのそのノックス堀川っていうことなんですけど、うん、はい、あの私時々ご紹介もするし、まあ、以前ご紹介もしていただいたかなと思うんですけど、あの誰でも音楽室っていうのもノックス堀川でされてると思うんですけど、はいはい、あれとこのトントンとは、うんうん、なんか違いがあるんですか？あ、
そうですね、違いとしてはあの誰でも音楽室の方はあの月に1回、
はい、
あの無料で、まあ体験のワークショップみたいな形でそこでもいろんな楽器触れるんですけれど、はい、もうそれは1回限り の単発のイベントと、
単発イベントなんですね、
はい、でもちろん続けてきていただいてもいいんですけれど、うんうん、まずはあの誰でも本当に気軽に参加できる入り口としてやってます、
うんうん、はい、やってみよう、一回ちょっと触ってみようみたいな、
ね、はい、はい、であのトントンの方はあの、ま、メンバーになっていただいて、うん、ま、月2回一緒にこう練習しながらあの発表を目指して、
うん、
あの一つの曲をこう、ね、ちょっとずつ上手くなっていったりとか、楽器が上手くなっていったりっていうのもみんなであの体験できるような、うん、そんな、ま、ちょっと有料にはなるんですけれども、
はい
はい、あのそういうクラブみたいな形で、一緒に上手くなっていくような、
うん、
そんなやり方をしたいなって、
楽しいお稽古ごとみたいな感じですか ね、
う
ん、
すね、
発表会もあってっていうのもね、
は
い、
そうですね、
あくまで一回こっきりの、うん、誰でも音楽室と比べてやっぱりトントンは継続して、
はい、
みんなでこう成長していける、積み上げていけるものがあるんで、
はい、
やっぱりトントンやっていて面白いのがその子どもたち同士が教え合ったり、
うん、
仲間が作られていく、
はい、
その過程がやっぱりこちらももう見ていてすごくよくわかるんですよね。でその仲間っていうのがもう世代とかも超えてもう子どもと親同士もみんながこう仲間になっていく、
あ、なるほど、
はい、
はいはい、
で昨日なんか面白かったのは来た子供が、うん、なんかこの曲やってみたいって言って、はい、音楽の教科書を持ってきて、
ほう、
これコカリナで吹けると思うんだっていう風にして、
うん、
子供たちがあこれ知ってるって言って盛り上がっていくんですよ、
はいはい、
これはもう本当に仲間が形成されていく過程なので、そういうのがやっぱりトントンの一つの大事な、うん、あの誰でも音楽室とは違う、うん、まあ、内容なのかなと思います、
ね、そうですね、うん、だみんながその楽器が好きで、うん、それやってみたいって思うっていう、うん、なんか一つ共通点があるから、
うんう
んうん、みんなこうつながりやすいっていうのもあるでしょうね、うんうんうん、
そうですね、
へえ、うん、なんか世代超えてるのもいいですね、
うんうん
う
ん、
そうですね、昨日もお母さんも一緒にね、
そうなんですよ、
拭いてらして、
そうあの、ね、うん、意外と子供のねお稽古ごと行くとやりたくなるんですよね、うん、お母さんもやってみたいわって思うんで、
そうそうそう
そう、本当にできるのいいですね、
そうですね、
一緒にね、
うん、
ね、親子の関わり見てるのも面白いですね、
面白いですね、
うん、
なんか一緒にその楽器を通してその親子がなんかこうコミュニケーション取ってるの、こっちも見てるのも面白いし、それはやっぱりトントンの場合は目標があるから発表っていう、
そうですね、
それに向けて親子で頑張っていこうとか、
うん、なん
か
そういう、それいいです
よね、そういう風になっていくのは面白いですね、
確かに確かに、
うん、
今コカリナの方が、何人ぐらい来てるかな、
今も定期的に来ているのは2家族なんですけど、
ね、う
ん
う
ん、まあ、それ以外に体験で常にこう出入りしているので、
う
ん、多い時はもう10人15人ぐらい、
そう、ね、前すごい多い時あったよね、
そうそうそう、うん、
なんかすごい15人いはるとすごいですね、
う
ん、やっぱりね、
そうだみたいな ね、
ね、
形になりますし、
うん
うんうん、ね、
そうですね、
三味線の方は今、中学1年生の子がスタートしていて、うんうん、1人なんですけれど、前またやりたいっていう今度小学6年生の男の子が見学に来てくれたり、
は
い、うん、そんな感じでね、あの、まあ、三味線とコカリナって楽器が全然違うんですけれど、うん、まあ、三味線から入ってきてコカリナに興味持ってくれてもいいし、
うんうん、
まあ、また逆もあってもいいかなみたいな、
う
ん、なんかそういう面白いこう化学反応みたいなのが起きてたら僕らもすごい嬉しいなと、
うん、そうですね、だからぜひ興味のある人はそれこそね、スタジオムジカで検索してもらったらそのトントンの情報とかも、うん、まあ、出てくるんで、
はいはい、
ぜひなんかもう一回体験に来てもらえたらいいなと思いますけど、
いいですよね、うん、はい、あのすごくねフレンドリーに迎えてくださるかと思うので、とにかく一回やってみる、ね、
そうですね、
うん、見に来てみるっていうのはいいかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、で、あのそういう体験もしてもらえる、うんうん、あの活動日がありまして、
はい、
はい、ちょっと来月の分だけお伝えしておくと、
お願いします、
8月の、4日日曜日と11日日曜日、
はい、
それから18日日曜日と、うん、はい、あの毎週日曜日に基本活動を、
そうなんですね、
はい、しております。時々お休みの時もあるんですけれど、
はい、
はい、大体日曜日が多いです。
はい、
はい、で、あとそれと別に、先ほどご紹介したコカリナの体験会、
うん、お、体験会があるんですね、
はいはい、これが8月の12日の月曜日と19日の月曜日、
はい、うん、お、こちらは月曜日です、
はい、まあ、夏休みということで、うん、親子でね一緒に来て体験していただけたら楽しいかなと思います。
はい、
はい、で、あとは先ほどお話にも出てたあの無料の方の誰でも音楽室、
はいはい
はい、8月はお休みさせていただいてるんですけれど、また9月から毎月1回やりますので、うん、はい
はい、
そちらの方にもね、
こちらの体験室、体験教室みたいな感じです ね、
そうですね、
誰でも音楽室の方はね、はい、こちらも体験に 9月に開催されるそうですので、はい、そちらも楽しみにしていただいたらいいかなと思いますが、まずはコカリナ体験かな。
コカリナ体験 ね
、うん、皆さん来てもらって、
はい、
初めてその手に取ってもらって音を出してもらったら、本当に美しい音色がする楽器なので、うん、きっと楽しくなるんじゃないかなと。
楽器ってまずはね、うん、ハードルがね、いい音色を出したいんやけど、うん、どうしたらみたいなのがあるんですけど、うん、まずいい音が出るとね、うん、嬉しいですもんね、うんうん、
誰でもすぐに音が出ます。
それは嬉しい、はいはい、ぜひ体験にいらしていただきたいと思います。
ぜひ来てください。トン、はい、
じゃあみんな
語尾にトンをつける、
トンをつけながら、
そうですね、
はい、いらしていただきたいと思います。
は
い、ありがとうございます。はい、またこの番組が終わりましたら、私たち の、 リポートを出すときに番組トピックスなどにもそちら、URL 貼っておこうと思いますので、そちらから検索いただけたらと思います。スタジオムジカで検索していただいたらすぐわかるかなと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。じゃあまた来月は8月
そうですね、
はい、
そうですね、
なりますけれどお待ちしております、
うん、はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。